開発コンサルタントの裏話、パデコ教育開発部がお届けします。
皆さんこんにちは。ポッドキャスト開発コンサルタントの裏話へようこそ。この番組は株式会社パデコ教育開発部より、国際協力の現場で活躍する開発コンサルタントのお仕事にまつわるエピソードを中心に配信しています。開発コンサルタントの仕事内容や現場の声、そしてその舞台裏などを様々なゲストとの対談を通じてご紹介します。開発コンサルタントというお仕事の魅力や醍醐味をより多くの皆さんに知っていただけたら嬉しいです。
本日は IT や高等教育分野の開発コンサルタントであるパデコ経済社会開発部の小澤みどりさんにお越しいただきました。小澤さんはシステムエンジニアとしてソフトウェア開発に携わってきた経験を生かし、高等教育、職業訓練、産業人材育成、ICT 教育などを専門とし、エジプト、インドネシア、インド、ミャンマー、カンボジア、ヨルダンなど様々な国々で20年以上活躍されてきました。今回のシリーズでは第1回に国際協力に携わることになったきっかけ、第2回に民政移管直後2012年のミャンマーでの教育調査案件、そして第3回に高等教育における国際協力の在り方とはというテーマでお届けします。本日は、パデコ経済社会開発部の小澤みどりさんをゲストにお迎えしております。小澤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、小澤さんはですね、ご紹介にもありましたように、非常に長く開発コンサルタントとしてご活躍されてきたと思うんですけれども、もう早速質問に移らさせていただきますが、最初はですね、国際協力に携わりたいと思われた、そのあたりのきっかけというのはどういったものがあったのでしょうか。
はい、大学生、学部の3年生と4年生の間に1年間アメリカに留学したんですね。でその時にもうそこに集まってたクラスメートとかがですね、世界中から来ていて、いろんな事情を抱えてる、自分の国にはもう帰れない、で亡命してアメリカに来てたっていう人とか、あとは来てる間に自国がなんか政変が起こってもう帰れなくなっちゃったとか、あとはその家の通信網とかがちゃんと整備されてないので、電話ちょっと その頃インターネットなかった時代なんですけど、実家にちょっと連絡取りたいって言っても国際電話もう通じないみたいなところから来てるクラスメートなどもいて、いやなんか自分は日本という国に生まれて本当に幸運だったんだなって、世界ではこんなに大変な状況にある人がいるんだっていうのをこう身近に感じて、でいやなんかいつか なんとなくぼわっとですけど、世界が平和であるために役立つような仕事を見つけたらなとぼやっと思ったっていうところが始まりです。はい、なんで開発コンサルタントになろうっていうか、なんかそういう国際協力に、携わりたいなと思ったのがその時でしたね。はい。
ああ、なるほど。じゃあその留学先での、出会いというか。
出会い。はい。
ああ、なるほど。そこがその、最初にその自分自身 の状況と、そこで出会った方々 の、その生活だったりとか、通信網 をおっしゃっておりましたけれども、そのあたりの違いが気になったというところが最初なんですね。
そうなんですね。理系に進んでたので、あんまり社会情勢とか国際社会のこととかにかなすごく疎かったんですよね、はい、留学に出るまでは。はい、そういうこともあります。
あ、なるほど、ありがとうございます。今理系の話もちょっと出たんですけど、そこでちなみにその学ばれていた内容っていうのはどういうことだったんですか？
あ、その時も、もともと私、数学科だったんですね。はい。で、1、2年休学していったので、で、まあ、語学をブラッシュアップしたいという心もあったので、でもまだまだあまりうまくできなくって、なんで数学だったら、1年間で、その時代はですね、そうです。単位互換とかもなくって、単に大学は休学させてもらえる。っていうだけであって、で単位互換で持って帰ってくれるっていうことは、持って帰ってこれる単位が持って帰ってこれるって時代でもなかったので、まずはアメリカの大学ってどうなんだろうっていう経験を積みたいっていうのと、語学もうまくなったらいいなっていうことなんで、数学とかあと教育はその頃から興味はあったので、教育を取りました。ちょっと脱足になっちゃうんですけど、アメリカのすごいところはこういう多様性を受け入れるというか、私みたいな語学がそんなにまだ完璧ではない人でも、その教育のコースを取ったら教育実習補助みたいな、小学校に行って、なんかこう教育を体験するというカリキュラムが組まれてたので、で私こんなに言葉下手なんで行ってもいいんですかって先生に聞いたんですよね。そしたら、いや、あなた行きなさいって言われて、はい、大学、あ、違う、小学校の数学のクラスの補助なんかもさせてもらったっていう、はい、ことがありました。今ちょっと、はい、脱足ですけど、はい、脱線しましたが、はい、だ
そ
からア
の
メ
教
リ、
育実習みたいなのもあるってこと
そうですね、先生補助を、するっていうのが、そのコース履修にはついてたんですよね。はい、なんでこの英語が完璧ではない外国人に返しても、あなたこのコース取ってるんだから、あなたが実習に行きたいと思うんだったら行きなさいって、はい、そのアメリカの大学の先生が言ってくれたっていうのは、なんかまた多様性をこう包み込むってどういうことなのかなっていうのを知るきっかけになりましたね。ちょっと脱線しましたが。はい。
いえいえ、ありがとうございます。そこで教育に触れる機会というのもあったということなんです
そうです
ね。
ね。はい。はい。
ありがとうございます。で、その後、小沢さんはそのご経歴としては、IT 分野にこう進まれていくことにはなるということだと思うんですけれども、そもそも IT 分野にその関わることになったきっかけというのは、どういったものがあったんでしょうか？
これは最初、親の勧めで、女性にも手に職っていうことで、大学は理系、数学科に進んだっていうのがあったので、で、もともと就職どうしようって、そんなに先のことを考えてなかった学部3年生と4年生の間に留学に行って、ちょっと開眼しちゃったものの、すぐ4年生なんで、就職活動しなくちゃいけないですし、で、まずは社会に出てみる、会社で働いてみるっていうことは大事なんじゃないかなと思って、で、数学科出てて、そこでコンピューターも、ちょっと勉強してたので、IT というか総合電機メーカーの中の IT 部門にまずは就職しました。で、あとその国際協力って言ったら、その時代って青年海外協力隊ぐらいしか知らなかったので、で青年海外協力隊に行くには、なんか技術伝えられる技術がないといけないんだろうなって思ったので、まずは、はい、コンピューターの、スキルをもうちょっと磨きたいな、で、もうちょっと経ったら協力隊出たいなと思っていて、そういう就職の道を取りました。はい。
ああ、なるほど。職種はちなみにシステムエンジニアとか、
あ、そうです、そうです。はい。
ああ。
青年海外協力隊ですよね。はい。システムエンジニアでした。ネパールの、はい、新設女子短大に行きました。
ちなみにその青年海外協力隊の時のご経験で、何かこう印象に残っていることなんかっていうのはありますでしょうか？
いや、新設女子短大で、で、ネパールも、その頃、女の子、女子にも、手に職で、これから、仕事を持って、生きていく人が出てくべきだっていうことが、その、大学、新設短大、 大学の理事長さん、男性ですけども、ちょっと理事長さんとか初めての校長さんになられて先生がすごく強い意志を持っていて、はい、それで私もコンピュータースキルのですね、コンピューターの使い方、ソフトの使い方のコースを課外授業として立ち上げていたわけですけど、そういうクラスを受けて、その卒業していた女の子たちが、まあ、実際に社会に出て職を得ていくっていうのを見て、教育って素晴らしいなと、はい、思ったことがすごく一番大きかったですね。で、多分この世界、国際協力の世界で生きて、もうちょっと生きていこうかなと、さらに心を強固にしたっていうことですね。はい、協力隊の参加経験は。はい、
特にその開発コンサルタントになろうと思ったきっかけっていうのも、そのあたりにはなってくるんですかね。
それがですね、開発コンサルタントっていう職業があるって、はい、その時の時点でも知らなかったんです、全く。はい、はい、あまりまだインターネットもそんなに普及してる時代じゃなくって、どんな職業があるのかっていうのもあんまり知らなくって、でまずは取っかかりとして協力隊に行って、で JICA のなんか詳しいことが分かってきた中で、次にはですね、長期専門家という、JICA が公募して、一人一人を個人で公募して、契約をして、JICA がやってるプロジェクトに派遣するっていう形態があったんですね。はい、それに応募して、それで長期専門家でインドネシアにの技術協力プロジェクトに3年出ました。はい、それがまた次のステップですね、開発コンサルタントになる前です。はい、
ちなみにそのインドネシアではどのような活動をされたんですか。
インドネシアではポリテクニックっていう、日本で言ったら高専にあたるようなところで、そのカテゴリーではインドネシアにとって初めての IT 学科を立ち上げるというプロジェクトで、はい、そこに派遣されました。で、まあ、IT の専門知識とともに、カリキュラムなんかは大学の先生とか高専の先生、日本のですね、と協力、方と協力しながらカリキュラム作ったりとか、それを実際にそのとポリテクニックで回していけるように、私が現地にずっと駐在してですね、で日本の先生方に出張ベースで行き来してもらって、はい、そういう IT 学科を立ち上げるという仕事を3年間しました。はい、
はい、ありがとうございます。その高専っていうのは、いわゆるその生徒として入ってこられるそのインドネシア人の方々は、高校を卒業して入ってこられる、
はい、高校卒業して、で大学は4年生なんですけど、高校を卒業して3年生とかですね。はい、で特にポリテクニックっていうカテゴリーは実践を重視するので、実験とかですね、そういうことをにカリキュラム時間より割くような、はい、だから職業訓練にちょっと近い感じではあるんですけれど、はい、そのカテゴリーの、はい、学校というかでしたね。はい、
はい、ではですね、まあ、その後開発コンサルタントになると思うんですけれども、そこのきっかけは、
そこのきっかけは、その、インドネシアに長期派遣専門家でいたときに、まあ、JICA 事業なので、コンサルタントの人に会ったり、コンサルタントの方と一緒に仕事をする機会があったんですね。それで初めて、開発コンサルタントっていう仕事があるんだというのを初めて知った次第です。それまでは知りませんでした。はい。
なるほど、ありがとうございます。そうですね、結構そのコンサルタントの中でも、そうですね、長期専門家とコンサルタントこう行き来されたりとか、そういう方も結構ね、いらっしゃると思いますし、はい、私も青年海外協力隊に行かせていただいたことがあって、そこで初めて私もコンサルタントという職種について、知ったんですけれども、
はい
はいはい、なかなか触れる機会、ね、ないかもしれないですよね。
そうですね、はい、技術協力プロジェクトは昔、まあ、2000年前ぐらいまではやっぱり JICA が直営と言われる、直接回していくって、そこに長期派遣専門家とかを個別に雇ってチームを組んでやっていくって形態が結構多くって、今のように民間の会社に、はい、業務実施契約として出したりする仕事はそんなに多くはなかったっていう理由もあるかと思いますね。はい、
はい、ありがとうございます。
次はパデコ教育開発部からのお知らせコーナーです。ここでパデコが提供する e ラーニング講座についてお知らせします。パデコはパデコアカデミーから一般の方向けに検定試験や e ラーニング講座を提供しています。パデコアカデミーでは現在 e ラーニング講座として国際協力の歴史と動向を開講しております。すべてオンデマンド形式の e ラーニング講座となっており、好きな時にご自身のペースで学習を進められる講座です。動画の講義で第二次世界大戦前から21世紀の SDGs 時代までの国際協力の歴史的変遷とその潮流について学べる講座です。講座は講義動画と小テストで構成されており、学習時間は約4時間となっております。講座の一つ一つは15分未満の短いものとなっており、ご自身のペースに合わせて細かく区切っての学習も可能です。受講を終了した方には終了証をPDF とオープンバッジの形式で発行します。講師は長年国際協力の現場で ODA 事業に携わってきた国際協力のプロフェッショナルです。講義では国際協力の歴史的な出来事の解説に加えて、こうした出来事に関連した講師自身の途上国での体験談も多数ご紹介します。将来国際協力の仕事に挑戦したい方、ご自身のスキルアップのために国際協力の歴史についておさらいをしたい方、このほか国際協力に関心のあるすべての方にご活用いただける内容となっています。さらに詳しい情報は検索バーにパデコアカデミーとご入力いただくか、パデコの Twitter、LinkedIn、Instagram でも情報を発信していますので、そちらもぜひチェックしてみてください。
今回はパデコ経済社会開発部の小澤みどりさんにお越しいただき、IT 分野の国際協力に携わることになったきっかけや、その中でのご経験について伺いました。次回第2弾では、特に小澤さんの印象に残る業務として、2011年以降の民主化が進むミャンマーでの教育調査案件についてお話しいただきます。次回は6月7日に配信予定です。
パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。次回もお楽しみに。